はい、じゃあ行きましょう。61回ですね。61回です。1ページですね。1ページから入っていきます。で、この回以降ですね、61回以降で、あれですね、進出文法事項出てこないんで、あれですね、まあ、いつも通りね、一文一文の中でね、どういった文法事項が使われているのか、どういった、句型が使われているのか、文型が使われているのかってですね、そういうことをしっかり見ながらね、勉強します。その目的ですね、このしっかり文型を見る、しっかり、どんな文法事項が使われているのか観察するっていうですね、これなぜこういうことをするのかというとね、実はね、作文の仕方の頭の使い方と似てるんですよ。非常にね。作文をする場合ってね、文のね、構造、ね、文のどういった文型を使うのか、どういった文法違いを使うのか、って考えながら、その中に単語を当てはめてね、書いていきますからね。うん。同じなんですね。その文構造を分析する。ね、ここにこう使われてる。ね。ですんで、作文の力も上がります。この方法を使うとね。僕実際この方法を使ってってね、ほとんど作文練習してなかったんですよ。外国で留学した時ね。うん。ほとんど作文の練習してなかった。それで、根数汎用ですね。まあ、あれですよね、ビジネス中国語ですよね。ビジネス中国語の授業で、まあ、日本語のね、新聞を中国語に翻訳したんですよ。ゼロから勉強し始め8ヶ月ぐらいの時ですね。その時に、ほぼ正確に翻訳できてましたよ。ほぼ正確に。うん。もちろん辞書は使えますけどもね。ほぼ正確に翻訳できてますよ。文法の間違いもなく。なぜかというと、この勉強法をやってたからですね。うん。なんですよね。ですから、その通りになりますよ。うん。こうやっていけば、作文の力上がるだろうってね。を予想してましたからね。うん。ですので、それ作文っていうのはね、さらに、あれですね、会話っていうのはさ、ね、一文一文を正確にまず、あれじゃないですか。作文できて初めてそれをね、あれじゃないですか。アウトプットできるじゃないですか。ですから会話の基礎も作文なんですよ。会話の基礎も作文なんですよ。一文一文ゆっくりとね。うん。その積み重ねなんですよね。ですからこの読解っていうのも会話に直結してくるわけですよ。いいですか？じゃあ行きましょう。じゃあ一行目からですね。行きます。我很早就希望能有机会来中国学习汉语。ですね。我很早就ですね。私はとても早くからですね。希望、希望してたと。どんなことを希望したのか。能有机会、機会を持てること、持つことができることを希望してたんですね。じゃあどんな機会のか、後ろに書いてありますよね。また来ましたよね。有、動詞、有ですよね。有プラス、机会、目的語。そして、何々の型ですよ。その何々の部分は、目的語を後ろで具体化するように述べるんですよね。いいですか？じゃあ、何々の部分読んでいきますね。来中国学習汉语、中国に来て、中国語を勉強するね。機会を持つことを希望したんですよ。持つことができることを希望したんですよね。私はね。うん。じゃあ次行きましょう。現在、这个愿望、终于实现了。ですね。現在、この希望がですね、この願望が、ついに実現したってことですよね。うん。そうか。で、この文の中で注意したいところですね。まあ、终于置かれている位置は、終于ですよね。終于の位置ですね。まあ、ついにって意味ですけれども。この終于の使い方ですね、後ろにね、必ずいい意味が来なければならない。ですね。例えばね、我终于、あ、ねが、うん、我的狗、终于死了。とか言ったらダメですよ。私の犬はついに死んでしまった。とか言ったらダメなんですよ。うん。ダメですよ。なぜならば、死ぬっていうのは一般的に否定的な意味ですよね。うん。ですんで、终于の後ろに、终于の後ろに置いちゃダメなんですよ。うん。だから、终于の後ろは必ず肯定的な意味。何かいい意味が来るってことですよ。はい、じゃあ次です。心理、有勝負中的高兴。心の中では、言葉で表せないような勝負中ですね。言葉が出てこないような、嬉しさがあったってことですね。はい、でしょうか。じゃあ次、第二段落ね、行きましょう。孫去年夏天起ですね。去年の夏から始めてってことですよね。うん。これ一回出てきましたね。孫、プラス時間、プラス起ですね。何々から、いついつから始まってって意味ですよ。ね。で、次です。自由満足練習しでしょ。あれですね。忙しく学校と連絡してですね。バン、ガドン手续。いろんな手続きをしたですね。可是、だけれども、这一切、我都瞒着我的父母。これらの一切をですね、一切は、私は、 父母に隠していた。マンジャですね。父母に隠していたということですね。まあ、ここでは、ジョイチェの前に、バーですね。バーが省略されてますね。バー構文ですね。バー、ジョイチェ、音、マンジャ、音、父母ですね。こうするとベストですね。うん。それじゃあ、バープラス何々構造は、前置詞構造は、ジョイのうちに置くんじゃないのってね。反論来ると思うんですけれども、いいですか？あくまで言葉なんですよ。現場では、統治とかね、うん、統治とかあるんですよ。うん、言いたいことは前に出てくることあるんですよ。うん、ですからここでは強調ですよね。うん、バーター1へ、音をまだ音、フーも。そしてバーもね、省略されてるんですよ。この一切、私は、フーもに隠していました。同じですよ。日本でもそうですよ。私は、この一切を、フーもに隠していました。ね。って言って言った語順でもね、別に通じますし、現場では、この一切、このすべて、私、父母に隠してたんだ。って、ね、言うこともありますよね。を抜いてね。そういうことですよ。うん、そういうことですよ。じゃあ次です。おし、どうしゃんに。私は、一人っ子の、娘だったってことですね。如果、ばったでんし、告诉父母。もしこのことを父母に言えばってことですね。他们、多半、不会同意。彼らは、まず同意しないだろうと。因此、ですので、我这跟朋友、和教我汉语的老师商量ってことですね。私は、友達と私に中国を教えてくれた先生とですね、商量、相談しただけだったってことですね。でこの文ではですね、まず、動詞ですね。動詞は商量ですよね。相談するですよね。うん。主語は我ですよね。ですからその間に挟まっている部分は状語ですよ。まず状語一つ目、ただ、オンリーなんですよね。その次が、んから、老師まで。ここが前置詞、くですよ。どうですか？前置詞、くですよ。友達と、私に中国を教えてくれた先生と、ですよね。ちゃんりゃん、相談したってことですよね。でしょうか。じゃあ次ですね。あ、一切所需、多半好以後、再告诉他们。一切の手続きをですね、すべて終えてからですね。すべて終えた後で、再告诉他们。やっと、父母に言ったってことですよね。まあ、この文の中でもまたね、バンハオ、ね、結果法ですよね、ハオの部分はね。完了を表しますよね。何をやり終えた。ね。次です。他们听了、父母さんのことを聞くと、果然、不大愿意。やっぱり、あまり同意しなかった。やっぱりあまりいい顔しなかったってことですね。うん。あれですよ、作文とかでさ、ね、2級とか、準1級とか、ね、作文で、ね、いい顔しなかったとかね、ただでん、不好と言わないんですよ。こういうふうに言うんですよ。ごらん、ぶたい、ゆえんいとかね、ごらん、ぶたとんいとかね、ぶたいとんいとかね、そういう言うんですね。うん。次です。父亲说、父は言った。你现在的工作不是挺好吗？父は言ったんですね。お前の今の仕事、とってもいいんじゃないのか？とてもいいんじゃないのか？ですね。また来ますよね。募集、しゃましゃまま。何々じゃないの？何々じゃないんですか？って意味ですよね。その意味は、何々でしょって意味ですよね。はい。ですです。母亲说、你不打算结婚了。あなたじゃあ結婚するつもりないのね。こんな言ったんですね。ですです。三段落ですね。少し話、本音を言うと、実際のところってことですね。実際のところはそうですね。うん。要は作文のところでね、実際のところって言ったら、何ですかねえ、こういう表現を使ったりするんですね。うん。对于、将来要做什么、将来何をする予定なのか、そういうことについては、对于ですね。何について。我还没想好。私はまだよく考えていないってことですね。よく考えていなかったってことですね。えい。よし、想好。この好の部分また結果法ですよね。うん。でしょうか。それで前の方の矢を造したもの矢を、これ助動詞用法ですね。助動詞用法です。です、です。可是、現在、我就是想学汉语。だけども、現在、私は、どうしても、中国を勉強したい。ですね。もう、就是。これは強調ですね。強調ですね。例えばね。うん。就是谁干的？これ誰やったんだよ。ね。そうで。就した。就した。あいつです。こんな感じですよ。強調ですね。強調。はい。で、次ですね。シャン、 到中国ですね。想到中国。这个古老而又年轻的国家去看看。ね。まずこの文でね、注意したいところですね。横棒を引っ張られてますね。横に棒、中国のね、後ろに横棒を引っ張られてますよね。これダッシュってやつなんですね。まあ英語でもそうなんですけどね。両方同じですもん。英語でも中国でもね、両方同じですよ。ね、このダッシュのね、用法は何なのか。ね、どういった使い方されるのかっていうと、前のことを、ダッシュの前のことを、ダッシュの後ろで、より具体的に説明するんですね。これがダッシュの用法です。ですんで、ダッシュの前とダッシュの後ろは、意味的に同格なもの、意味的に同じものが来ます。いいですか？そういう関係ですよ。ダッシュの前と前、ダッシュの前後の関係はね。でしょうか。ですんで、中国ってまずありますよね。中国という国。ね。这个古老而又年轻的国家っていうね。ダッシュの人で具体的に説明してるんですよ。いいですか？中国。この古くて、また、若い国なんですよ。いいですか？うん。ですのでね、この文ではね、だお、文句を、絵がグラを、要年次な語じゃ、地位なんですよ。ですので、だお、プラス、場所、プラス、地位ですよね。でしょうか。だおの方向方向の用法ですよね。でしょうか。うん。ですので、訳すとこうなりますよね。訳すとこうなりますよね。我想ですね。我想到中国、这个古老而又年轻的国家去看看ですよね。私は、こうですね。中国、つまりこの、古くてまた若い国に行って見てみたいっていうことですよ。うん、そういうことですよね。どうか。ですがこの想、まあ、ここでは、どう解釈するといいかな。ここでは助動詞として解釈するのは別ですよね。ね。看看。ね。動詞ですよね。動詞ですよね。うん。だお。そもそも地。この文動詞ですよね。その前に置かれてますから、ね。ですんでね。まあ、全文と並列になってるんだなって考えるといいですね。おちおし。おちおし。想学汉语ですよね。想。想。とね。並列になってると考えればいいですね。じゃあ次です。お、对父母说。私は父母に言ったと。我已经长大了。私はもう大人になってますよ。と。就像小鸟一样。まるで小鳥のようです。うん。小鳥と同じことですよ。ってことですね。例えるなら小鳥と同じことですよ。と。该自飞了。と。そろそろ自分が飛ぶ頃です。そろそろ自分で飛ぶ頃です。と。うん。巣立ちをする頃です。って言ってるんですよね。うん。この部分は、シャン、シャマシャマ、イヤン。ね。うん。シャン、シャマシャマ、イヤン。ですね。まるで何々と同じってことですよね。うん、まるで何々と同じってことですね。そして、その後ろの、ガイ、シャマシャマラ。ね。もうこんな時だと。もう、そろそろ何々言ってもいい頃だ。ね。そういう意味で使いますよね。例えば、おガイゾーラーって言ったらね。じゃあそろそろちょっと、もう変えなくちゃいけない。そういう意味ですね。じゃあ次です。我要独立的生活。ね、自由自在的去国外。过一年。ね。我要独立的生活ですね。私は独立して生活しなければならないと。自由自在的去国外过一年。自由に国外に行って、过一年、一年を過ごし、然后再考虑、今后的打算、ですね。その後で、ですね、再び、これからの、予定を考えるってことですね。でしょうか。じゃあ次ですね。我知道父母知道我的性格。父母は私の性格を知っていたと。知っていると。决定了的事情是不会改变的。決定したことは、変えないと。決めたことは変えないと。うん。そういう私の性格を、父母は知ってたってことですね。この文で、是的、是不会改变的。これ是的、これ共通ですよ。ね。とってもね、基礎語順に反しませんからね。じゃ次です。而且、他们也觉得、我的想法是对的。それに、而且ですね、それに、彼らもまた、私の考え方は合っていると、思っていたってことですね。想法是对的。この是的、この強調ですよね。ありがとうございます。なので、就只好同意了。うん。ですので、同意せざるを得なかったってことですね。同意せざるを得なかった。ね。主語は、他们ですよ。主語を補うんですよ。他们就只好同意了。これは、同意するしかなかったってことですね。はい、じゃあ次行きましょう。あら、 要我到中国以后，每个星期都给他打一次电话。ですね。まずこの文ですね。まず注意したいのは、要ですね。要。ここでは、堅固文の用法として使われてますよ。要にはいろんな用法ありますね。おやぜがって言ったら、私はこれがいる。動詞接続文の用法ですね。そして、助動詞のね、部分、つまり、状語の位置にね、置く用法もありますよね。でしょうか。そしたらに、やをしゃましゃまら。ね。やを状語の位置に置いて、文末にらを置いて、ね、置くと、もうすぐ何々だ。っていう意味はありますけどね。でしょうか。そして、さらに、堅固文の用法もあるんですよ。乱の意味もあるんですよ。ですから、乱より強いですよ。乱より強いですよ。乱って言ったら、あれですね、英語で当たるレッドぐらいに当たりますね。レッドって言ったら弱いんですよ。ヤオって言ったらメイクに当たりますよ。何やさせる、刺激の、ね、程度は強いんですよ。何やさせるっていう程度は強いんですよ。乱の場合はさせるっていう程度はちょっと低いんですね。何、チンになるともっと低いですよ。うん。何、してもらう。そんな感じになるんですよ。ですか？うん。ですんで、まあ、ここでヤオは、あれですね。何やさせるって意味ですよ。うん。要求するって意味ですよね。うん。ですんで、こうですね。訳すとこうなりますよね。まあまあ、やをですね、私にですね、母は私に中国に着いてからですね、タオトンゴイホ、中国に着いてからですね、メガ新地、毎週ですね、毎週、トゲタ第一年は、お母さんにですね、一回電話をするようさせたってことですよ。要求したってことですよ。ね。でしょうか。そしてその後ろの文ですね、この後ろの名新地、とげた、第一電話の、いつの部分ですね。ここは、あれですね、動量保護。ね。いつ、両つ、三つとかね。動作の回数をね、動作の量を表すことですよね。これについて勉強しましたよね。勉強しましたよね。基礎文法参考資料の目的語。ね。目的語に関するね。まず詳しく説明しますんで。ね。あっちの、ね。バーの中に貼ってある URL の先ですね。下を見ていくと、音声解説ダウンロードできます。あれは必ず聞いてくださいよ。非常に重要なところだし、試験でもよく出ますね。じゃあ次です。バーバーシュウ父は言ったと。ついはを言いがゆえ、し、イフォンシン。1ヶ月に、必ず1ヶ月に1回ですね。1ヶ月に1つ手紙を書いてきなさいってことを言ったんですね。ついはを。それが一番いいってことですね。これはあれですね。アドバイスに、相手にね、アドバイスするときに使いますよね。何々した方がいい。何々してくれ。追破を何々だ。こうやった方がいい。そういった言い方で使われますね。追破をっていうのね。んで、ガオスモメン、に在中国的一切。私たちに、お前が中国にいるときの一切をですね。お前が中国にいるときの一切、すべてを私たちに伝えなさいと。そういうふうに、ね、父は私に言ったんですね。そして、お大言は、私はそれに同意したと。近親遅延ですね。行くときになってってことですね。行く間際になって。他面ゲーお前ら、ハオドドンシ。父母は私に、たくさんのものを買ってくれたと。ピンミンだ。ワンオダシャンズリーサイ。ですね。一生懸命。ピンミンですね。一生懸命。ね。ワンオダシャンズリーサイ。私の旅行カバンの中ですね。私の旅行カバンの中に、詰め込んだ。サイですね。サイ。次のページです。2ページですね。2ページです。爸爸開车把我送到机场。お父さんはですね、車を運転してですね、私を飛行場まで送ってくれたってことですよね。まあ、ここでも連動文ですよね。開车、開、動詞1。送到、じいちゃんの送、動詞2ですよね。連動文ですよね。次です。離别时、別れの時になって、他远远望着我、不停的挥手。彼は遠くからですね、私を見つめながら、遠くから私を望みながら、見つめながらですよ。ワンジョ、ね、ながら、ね、ジョですよね、ながらですよ。不停的挥手、絶え間なく手を振っていたってことですね。とどまることなく手を振っていた。ふい、ね、ふい。ふいっていうのは、はーって手をね、振ってる、そんなイメージですよ。ふい。で、まあまあ、在、在眼泪ですね。お母さんは涙を拭いているところだったということですね。この在、何ですか？他っていう動詞の前に置かれてますよね。まあまあ、主語、さ、動詞、間に置かれてますよね。問題ないですよね。現在進行形ですよね。 まあ、ここでは過去のことについて述べてますが、過去進行形ですよね。過去の状態の、どういうふうにね、進行していたか。そういうことを述べてますね。では次です。看到父母、恋恋不舍的样子。私は、父母がね、別れがたいようなね、ああ、行かないで、みたいなね、そんな感じでね、様子を見てってことですね。様子を見て、おだやんで、いや、一下子、よん、ら、出来ですね。私の涙も、ですね。一下子、一気に、よん、ら、出来ですね。わ、ね、ドバッと出てきたところですね。ドバッですね。ドバッ、よん、よんですね。じゃあ次、ラストですね。どう、どんごいがゆえほ。中国について、ですね。一ヶ月ぐらい経った後ですね。中国について、一ヶ月経った後、一ヶ月後、ね。收到了母亲一封信，母の一つの手紙を受け取ったってことですね。これ收さあれですよね。收到の收ですよ。これはさ片付けるねとは意味もありますよね。結局ねあの收このどんなイメージかって言ったら自分のなんていうんですかねヒューっとね吸い込まれる吸い込むような、ね、イメージなんですよね吸い込むようなイメージなんですよ。あっちの方からね、なんか一箇所のところにヒューッとやってくる。そのイメージなんですよ。ですから、ショーって言ってもね、あれですよね。結局、片付けるって言っても、一箇所のところにヒューッと来る。そのイメージですよね。ですから、いい本心、ショーって言ってる。ね。あの、手紙をね、もらうとか、そういう意味でも使えますからね。自分の場所にヒューッと来るじゃないですか。ね。じゃあ次です。心理ショー。手紙の中で以下のことに言、以下のように言ったと。我和你爸爸、我和你爸、都非常想念你。ね。私とあなたのお父さんは、とてもあなたのことを思っていますと。うん、シャンニェン。とても恋しく思っていますですね。シワン、に在中国を塗り出しでし、あなたが中国で努力して、勉強していることを希望しますと。有効な生活、楽しく生活していることを希望しますということですね。うん。我们等着你学成归来ですね。学成归来と。うん。私たちは、あなたの、あなたが、学ぶことに成功しですね、ぐらい、その後で戻ってくるのを待っていますよってことですよね。次です。ラストですね。这封信不长、この手紙は長くはなかったと。但、充满了父母对儿女的爱ってことですね。だけれども、父母の、娘に対する愛で満たされていた。そういうことですよね。で、61課はこれで終了ですね。